小学校の時に好きな女の子の縦笛を舐めるってさ、あの銀魂とか漫画でねあったんだけど、あれどれぐらいポピュラーな話なのかね。あの俺の小学校ではなかったんだよね、その笛を舐めるっての好きな子の。だからね、アニメでやってるってことは結構ポピュラーでしょなんて思ったらさ、うちの息子が縦笛持ってんだよね、小学生だから。でちょっと触ってみたらさ、全然違うこと思い出しちゃって、あの NHK でやってるさ、ピタゴラスイッチの音楽やりたい、縦笛でって思いました。はい、オープニング行こう。ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんにちは番って、こんにちはって言っちゃったよ、こんにちは番。いやーねー、友達に元気にやれって言われたからやったけど、元気ってどうやってやるの？今ちょっと力入れてみたけど、元気にやるやり方がわからないよ。まあいつものやりますよ、オープニングのあれね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。もうずいぶん言ったねこれ。毎回言ってく。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、俺のにもあるのかな、いいねボタン、まだ6 もうちょっと欲しいな、2桁になりたい、せめて坪さんに並びたいねえ、パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もうね、オープニング総想定が最初なんだけど、ちょっとエッチな話していい？本当にあのね、オナニーしてたらさ、赤い精子出てきたの。もうさ、ビビっちゃって、これ血だろうって思ってね。あのね、神さんいるけどなんでオナニーするってツッコミなしね、なしなし。俺もちょっと思ってるけどなしね。でもさ、まさか血出ると思わなかったからさ、これ病院だろうって本当に思ったの、つぼさん。これ行かねえとやべえだろ俺って思って、行きたくなかったんだよ。まずだいたいさ、精子に血が混じってたらどこに行けばいいの、何か。あ、つぼさんすぐ言えた、泌尿器科。そうそう、泌尿器科行かなきゃいけないので、であの俺心臓をやってて心筋梗塞になってて、ほら心臓にチタン入ってるって言ってたのを覚えてる、覚えてるんだったら、まあ大体それでほら主治医というかさ、行く病院決まるじゃん、あの心臓やっちゃうと。もう毎月っていうか行かなきゃいけないんですわ、お薬も定期的に飲まなきゃいけないからね。でその病院にまあ泌尿器科もあるわけですよ。だけど心臓を見てもらってるお医者さんが同級生なのねだから会いたくないの、会いたくないでしょそりゃ。だからまあ内緒で行こうかなとも思ったけど、でけえ病院そこだけだから、まあ違うかだし、でかい病院だから会わねえべと思いながら行ったのね。して、なんだあれ、外来で書くじゃん。で書いて、あの一番最初に泌尿器科のところで看護婦さんに問診票みたいのもらうのね。 もうここからハードル高えもん。おい、どうしよう。股間の問題って書いたんだけど、これじゃああまりにもファジーすぎるから、精子に赤いものが混じったってね。うわ、書くよね。うわ、すげえ嫌だったけど書いて。で、呼ばれるじゃん。で、呼ばれるとほら、待合室から部屋に入るじゃない。で、その部屋に入ったら、おーね、今でもびっくりした。女医さんで、わけーの。もう、お前、大学出てなんぼも経って、だから30前。25以上30前ぐらいの、もう、若い娘が白衣着てる感じ。俺、看護婦さんかと思ったもんね、最初。先生ですか？って言ったら、はいって言うから、あ、先生なんだ。どうぞおかけくださいって言われて、若い先生の前で、もうこの時点で俺結構きついからね、絶対親父か、なんかまあ、じじいぐらいの人がどうしましたなんて言って、半笑いで、バカっぱなしして逃げようと思ってたところに、若い娘の先生だからね、もうね、体から変な汗、ザーザー出てて、で、精子に血が混じってるってことなんですけどって、そうだ、俺、問診票に書いたんだって思ってて、で、はい、そうなんですって、思った時に俺、まあ、ほんとね、自分で自分が嫌になるんだけど、女医さんでしょ？それも若い、結構ね、可愛かったの。可愛い女医さんで、今から見てもらうんでしょ？って思うとさ、ちょっとドキドキしてたんだよね。こう言っちゃなんだけど、俺は DMM で女医さんものの AV 好きだからね。結構。ね。いや、そしたら、問診でしょ、最初。どういう状況ですかと。どういう状況？いや、オナーに G 行為をしてましたと言ったら、どのような G 行為をしていましたかと淡々と言われまして、おちんちんを手で激しくしごいておりましたっていうようなことを、どんな感じとか、いつもと同じですかとか、いや、その多分変わんない、決してアクロバティックなことはしてませんっていう話をして、説明をね、これこと細かにね、全部話せないぐらいすげえ細かく聞かれたの。それで、まあ最終的にね、女医さんがじゃあって言い出したんで、やった、これあれじゃない、精子を取ってくださいとか、精子を分析しますからとかあるんじゃない。それで女医さんがおもむろに白衣を脱ぐと黒い下着だったりするあれじゃねって思ったんだけど、単なるまた精子に血が混ざったら来てくださいって一言。俺僕は薬とかありませんよ。また血が出たら来るんですか。そうですよ。これ病気とか大変なことになってるんじゃないですか。それが心配で先生のとこに来たんですけどって言ったら、いや、多分ですね、尿管かなんとかか精巣管なんとかって複数の部分が考えられるんですけれど、そこの裂傷ですっていう、まあお医者様っぽい答え。何かの力がかかって毛細血管か皮下っていうのかな、皮に近い血管が破れたんでしょうね。しょうねみたいな。でしょうねだけですか。そうですよ。僕じゃあ薬とかの精子の採取とかございませんって言われて、いきなり返されちゃったんだよね俺。おいやさ、恥ずかしめだけ受けて何も起こんなかった。まあでもまあ病室じゃないな、診察室か、診察室を出たら、まあ急に安堵感っていうかな、すげえ、いや、よかったよかったなんて思ったんだけど、はたとあれ忘れてたの、俺心臓やってること、あ、俺先生に言ってねえって思ったら、俺の同級生っつうの、この心臓外科の先生知ってやんの、俺が泌尿器科に行ってるので、薬のこととかも全部わかるのね。まあそれは今の時代だから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、カルテ見ると俺が他のことで何にかかってるか全部丸分かりで、 で俺は血相変えて先生先生あの実は僕あの心臓の薬で高血圧の薬とあれを飲んでるんですけどもしかしてそれが精子に赤く血を混じらせた原因なんではないでしょうかって聞いたんですけど全く関係ありませんよって言われちゃってなんだろうね恥の上塗りしてきましたよ本当にねもう声変えてくれるズボさん
あのねあのこれ最近気に入ってやってるんだけどさ世の中さあれでしょあのもう芸能人たちはさ覚醒剤とかを使ってのさセックスってやってるんでしょ決めセクっていうんですかねえもうさそんな時に俺さオナニーして血出したってあたふたしてるのってさもう泣けてくるもんなもう俺もやろうかなオナニー前にさすっぽんドリンクとか飲んでさバイアグラも飲んでさオナニーすんの決めオナなんでこんな時までオナニーなんだよ俺もセックスすればいいのにねもうなんだろうもうラジオでこんなさ恥ずかしいことをさあのなんだろうね軽く死にたくなるね俺はもうなんだろうなあれ目が潤んでる。これは涙？泣いてるの俺。
すぐ指一個でエコーが止まるのが分かった。いや、ほんと情けなさすぎ。ここね、ここで終わろうかと思ったけど、なんだろうな。激しいオナニーはおつつみし、つつ、うん、激しいオナニーはおつつみください。違うの。つ、あれ慎みくださいだあつぼさんが分かった激しいオナニーは慎んでくださいね若くないんだからもうってなね話でしたよこれ何分 ?12 分やめどきかな
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
元気な話じゃないんだけど、歌丸さん死んじゃったじゃん。かなり遅いけど、ちょっとだけショックだったのね。俺昭和20そんな古くない43年生まれで、なんだろう。晩御飯時の食卓って日曜日サザエさんと笑点ってもうセットでなんだろうな週の最後終わりもう日曜終わりかの時に見るものって笑点だったのね昔ってガキの頃だから子供の小学生の頃歌丸さんが出ててでもうあの当時からおじいちゃんキャラクターで結構ジジイ扱いをされてたのね。でよくよく考えたら43年生まれで俺今51になって実はあの俺が子供の頃晩御飯時に見てた商店に出てる歌丸師匠と同い年ってこと考えたらちょっと衝撃でおいおいおいもうジジイだよジジイって思ったらなんかね複雑な気持ちになっちゃったんだよね。でねその俺の娘がね高校の課題授業っていうのかなで板橋にある寄席に行くって。えどういうこと？美術系の高校なのに寄席行くのっていう。もうこっからしておかしいでしょ。 なんかなんで寄席行くんだろうって思ってたんだけど、どうやら今の笑点もうメンバーわかんない、昔はよく見てたけど、オレンジ色の着物の人、歌丸師匠って緑色っていうか若草色だったでしょ。で円楽、昔だからリスナーのみんなだったら、あの楽太郎が薄い紫、あとコンペイちゃんがオレンジで、黄色が菊蔵ラーメンの菊蔵みたいな、なんとなく色で分かれてたんだけど、今オレンジ着てんの誰よってね、その人がちょっとさっきねウィキペディアで調べたんだけど、林家たい平っていう人で、すごいんだ、落語協会所属の会員で、オフィス B1 っていう芸能事務所に所属してて、武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科長いを卒業して、で武蔵野美術大学客員教授もやられてる。あ、これか、美術系の高校でこの人の寄席に行って話をする、話を聞く。どうやらそんな板橋の寄席ってそんな大きくないから、学校の生徒入れたらもう満タンぐらいなのに、わざわざそれを学校の課題で行くってなんだろうって思ってたら、どうやらこの林家たい平さんはデザイン系のとか美術系のでの落語家さん。まあね、ウィキペディアにはね、どうしてって書いてないんだよね。出囃子がね、夢を叶えてドラえもんって書いてるだけで、かなり異彩が放ってるんだけど、俺そうね、わかんない。ただあのコンペイちゃん、コンペイですのでお弟子さんらしい。だからね、多分それ絡みで出たんじゃないかな、この人。まあ、それしかねウィキペディアには書いてないからまあまあ、で歌丸さんの話ね、まあ落語のことふっと思ってて、別に落語家になりたいなんて俺思ったこともないし、落語家がいいなとも思ってなかったけれど、小学校も低学年から下手したら中学校もだ9年間ぐらいは、日曜日の晩ご飯時は笑点を見てるっていう日常で育ってきたので、やっぱり歌丸さんのこういなくなってしまったよっていう話とか心に響くものがあったのね。で俺がファンをやっているってかすごく好きな伊集院光さんの、伊集院光さんのラジオでもやっぱり歌丸師匠の亡くなったお話とか出てて、でその時にその亡くなる1年とか2年前でも、あの寄席に行くと酸素吸入器をつけたまま車椅子でやってきて、どんちょうっていうのかな、あの幕の前までは酸素吸入器をつけたまんまなんだって。でもひひぜいぜい言って空気息するのも大変な状態なのに、それを始めるから外してくれって言うと、お弟子さんが空気清浄機じゃねえや、空気吸入器、酸素吸入器かを外して座布団に座ったら、どんちょうが上がって宇多丸師匠のあの出囃子が流れるとシャンとするんだって。で落語の演目一本きっちりやって、どんちょうが下がって、お弟子さんが近づくともう自分じゃ立てないぐらいっていう、なんか壮絶でさ。まああの伊集院さんはラジオでは落語家の死っていうのは笑ってあげなきゃみたいなことを言って、あまり悲しいこととかあの辛いこととかっていうのは喋らないっていうような風で話もしてたし、やっぱり落語家さんも笑点の中でも歌丸師匠の死のことをその冗談交じりに笑い飛ばす方向で話をしているけれど、壮絶な世界だよね。その演目をやるっていうこと自体にそれほどまでこうエネルギーをかけられるかっていうと、やっぱ俺なんかじゃ全然こう想像できない厳しい世界なんだろうね。うん、ただただ憧れるな。 うん、でね、そのまあ憧れついでの話なんだけど、あのタイガー&ドラゴンって知ってる？あのドラマ、工藤官九郎さんがやってたドラマっていうか、まあ脚本いっぱい、もう朝の連ドラだって、 NHK の連ドラだってやる脚本家さんなんで、まあもう一流ったら一流だけど、昔から好きだったんですよ俺。で、大人計画っていう劇団に入ってらっしゃってて、でよく大人計画か、あと劇団新幹線っていう、なんだろう、大倉浩二さんとか、なんだろう、あ出てこないけど、まあまあいろいろ有名な方もいっぱいいる、まあ大きな劇団さんが、最近だとあれかな、メタルマクベスとかって言って、マクベスをメタル調にしたロックの演目をやってて、お客さんいっぱい呼んでる、ところの脚本書いたりする。で、うちのかみさんがね、阿部サダヲっていうあのやっぱりこれ大人計画所属の、俳優さんが大ファンで、すごい昔から好きらしくて、なんで俺と結婚したんだろうね。もう阿部サダヲのあの字もどこも引っかかってないんだけど、まあでもそれで、そのつながりで、大人計画の舞台とか、劇団新幹線の舞台をよく見に行ってたんですね。で面白くて、でその時に初めて工藤官九郎さんを知って、でその後あれな出てこないおダメだね、工藤官九郎と阿部サダヲがいるバンドったらなんだっけ、グループ魂、やっと出た、グループ魂、グループ魂そう、グループ魂、グループ魂っていうバンドが、またもうなんかふざけたバンドなんだけど、なかなか面白いパンクバンドで、パンクそんなに好きじゃなかったのに、結構なんだろう、好きになりましたね。だからパンク一つも聞いたことなかったのに、グループ魂だけは聞くようになったっていう経緯が僕にありましてね。でその経緯の中に今言ったタイガー&ドラゴン、これが落語の話なんですよ。落語あんまりこう笑点ぐらいしか接点がなかったのに、そのタイガー&ドラゴン、どれぐらいかな、14年か5年ぐらい前のドラマなんだけど、TOKIO の永瀬くんと V6 の岡田くんがダブル主演で、で西田敏行さんが、まあ、それの間の、まあ、いい脇役どころに鶴瓶さんもいたかな、ないる感じで、もう十何年前だから多少話してもいいよね、あらすじっていうかネタバレても。永瀬くんが演じる小虎っていう、なんだろう、ヤクザチンピラ、親も分からなくて暴力だけで生きてきたおかげで、まあ感情っていうのをほとんど持ってないっていう設定で出てくるんですな。で、V6 の岡田くんはもう落語の申し子みたいな形で、落語の名門のうち、そこのまあ師匠さんは西田敏行さんなんですけど、この西田敏行の息子として生まれてきて、まあ、落語どっぷりで天才と呼ばれている。だけれども、まあ、ある事件をきっかけに家を飛び出して落語からも離れてしまいましたっていう状況から始まるんですね。で、ヤクザの親分が鶴瓶さん でその鶴瓶さんと、西田敏行さんが、昔相方とか落語とかを目指したライバル同士の親友だっていう、まあ、この前後関係の中でお金の貸し借りがあったわけですね。で西田さんは、落語の師匠だけど莫大な借金があって、その借金を鶴瓶さんに返さなきゃいけない。でその返す取り立てで、TOKIO の永瀬くんがやってくるわけですよ。でその時に初めて落語を見た時にものすごく衝撃を受けて、永瀬くんがある提案をするんですね。お金もないし払えないとかって騒いでるんだら、なのあお金もないし払えないって騒いでいるのであれば、俺がそのお金を、毎月の借金の返済を肩代わりしてやるから、その代わりに俺に落語を教えろよっていうのが、まあ、第一話の、まあ、あらましというかあらすじで、で、ヤクザで笑うことも知らなかった永瀬くん主演、演じる小虎っていうキャラクターが、まあ、 なんつったらいいんだろう、西田敏行さんと岡田くん、まあ、うまい落語家の中で生活するうちにどんどん落語を喋るようになりつつ、まあ、あの人間的な笑うっていうことかな、そういうことを、まあ、に 目覚めていくっていうか、ちゃんとドラマとして成立してるんですわ。そのヤクザでやることなくて目指せなかったことが落語っていうものに出会えてドカンとこう感情が乗ってく感じとかで、まあ、変な話、その毎回毎回1話形式であの落語の演目が入るわけですよ。あのまんじゅう怖いじゃないけれど、いろんな落語の演目にその、永瀬くんの成長だとか岡田くんとあの西田敏行の親子の確執だとかがどんどん入っていって、それでまあ最終的に着地するのは、まあ、僕完全懲悪大団円めでたしめでたしが大好きなので、映画でも漫画でも、まあ、そういうこのいい方向に向かってはいくんですけれど、その引きこもごもが十何ドラマって9話ぐらいで終わるのね。9話じゃなかったな、もうちょっと長かったと思うんだけど、それでストンとちゃんと着地する、まあさすが工藤官九郎はこの人天才だなって実感するような、そんなドラマなんでね、本当にみんな誰見ても面白いかなと、俺みたいにその落語面白いななんて、うん、そういう風に思わなくてもドラマとして十分楽しめると思います。あの視聴率はそんなに良くなかったんじゃないかな、むしろあの後発のあの名前が売れてからのうぬぼれデカとかあっちの方が視聴率は良かったんだと思うんだけど、タイガー&ドラゴンってなかなかおすすめですよ、あのドラマとしてね。でオープニングもね、あの当時あまり出てなかったクレイジーケンバンドっていう横山健さんっていうとこがやってる横須賀とかそういうあの向こうなんつうだろうね、浜の匂いがする音楽って言ったらいいの？これ俺もよくわかんないけど、例えば江ノ島って言ったらサザンオールスターズとかチューブでしょっていうのと同じで、なんかこうクレイジーケンバンドっていうと横須賀のなんかこうロカなんだろうね、ロックンロールじゃないあれなんだろう、ジャンルちょっとわかんないや。まあそのそれがまあメジャーでドラマのオープニングやったなんていうのも、曲名がだいたいタイガー&ドラゴンですから、これも結構ねこのドラマから初めてクレイジーケンバンドっていうのがあいいなと思って好きになったんで、この曲も多分今だったら聞いたことある人が多いんじゃないかな。 GT とかいろいろアルバムとかでもメジャーなアルバム増えたんで、当時14年前だったら誰だっていうぐらいのバンドだったんだけど、この頃からかな売れたの。うん、まあだから落語の話じゃないんだけど、あのタイガー&ドラゴン、これおすすめのドラマなんで、レンタルビデオかもしなんかネットフリックスとかで、ネットフリックスじゃねえな、ガオ違うな、スカパ、そんな感じでね動画配信、あとなんかあったっけ、あそうだ、アマゾンプライムも最近すごいんだ、であったらぜひ見てください。損しませんよ。あれ落語の話じゃなくてあのタイガー&ドラゴンの紹介の話になっちゃった。まあでも落語絡みの話なんで、落語に入る前にあのタイガー&ドラゴンを見て、あこの落語ちょっと聞いてみたいななんていうと、東京だったら結構寄席とかあるし、まあネットとは言わないまでも、あでもあれか、配信だったら落語も配信してるかな。そしたら本当の演目とか、歌丸さんもあれで笑点じゃなくて落語うまいから、やっぱりなんだろう、一人でずっとなんかね全部をやるってすごいことだってラジオやってね改めて実感してる。あの何人も人が出てきて、その何人もが何人もにちゃんと分かるっていう、おいハチあっちだろそうだねっていう、あの本当に ちょっとした長屋の下りが何人も人がいる風に分かるってことだけでも巧みだね、技を感じます。だからラジオじゃなかった、落語に興味がなくてもこのきっかけを使って、あトムさん言ってたからちょっと見てみようかななんて思ってくれたらこれ幸いでございますというお話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。DJ はだちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ はだちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージアイデア投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
あれかね、ちょっと真面目な話しすぎたかな、っていうかこれはこれでいいって坪さんに言われたから、ちょっとこのトーンでも行こうかな。話してて伝えたいなって思うことがある時はこれぐらいの方がいいね。あんまりバカな話ばっかりしてて、ただこのちょっとしたトーンのと前で前半喋ったオナニーの話がこうバランスが取れてるかどうかっていうと全然取れてねえ気はするんだけど、まあまあまあこんな感じですわ。で、最後のエンディング、また言えないねこれね、エンディングロールだかなんだか、毎回喋ってるやつ、もうそろそろ名前つけたい。やっていきましょう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ募集してます。お便り欲しいな、本当。月に1本ぐらいでいいから欲しい。誰かもうレギュラーで書いてくれる人がいたらね、大募集しちゃう。番組へのコメントいいねなど送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンありますからね。うん、いいねボタンもあります。両方ご利用してください。で、パソコンやスマートフォン両方使えます。皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしてます。そして、ツイッターアカウント、これもミュージックゼロチャンネルで検索したらツイッターでパキッて出てきますけど、いつもだとアカウント ID m_z_channel でやってください。もちろんツイッター内の検索はミュージックゼロチャンネル、オーブンだろうがカタカナだろう両方出るのを確認しております。で、つぼさんと俺のツイッターとかにも飛べますし、つぼさんじゃなかった、デルタ IR でエアのサイトで検索していただければつぼさんの悲しい歌声が聞けますし、トムはねTOM じゃなくて TOMEGAM で検索して、あと雑談つけてくれれば、YouTube で上位に出ますので、バカな動画ちょろちょろ上げてますし、もちろんミュージックゼロチャンネル のラジオの方も上がってますので、よろしかったら両方とも見てくれると嬉しいですね。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。またお会いしましょう。さようなら。